でしょうか。ラクラクファイブ遠藤ひとしです。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週は NPO 法人障害者就労支援事業所京都フォーライフ理事長の井上学さんにお話を伺います。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この NPO 法人でこの障害者就労支援事業所京都フォーライフをされているということなんですが、はい、こういった障害者の支援というものを NPO 法人でかなりされているものなんですか？
はい、結構たくさんあると思いますね。
ほうほう、はい、そしてこの京都フォーライフは井上さんがいつからこれ作られたんでしょうか？はい、
平成20年に別の、NPO 法人の名前を借りてですね、事業を立ち上げたんですけれども、よく、平成21年に、法人の認証を受けまして、正式に、平成21年の4月から事業認可も新たに受けて、事業を運営しております。
はい、そしてそこで働いていらっしゃる方はどういった方が多いんでしょうか？はいはい、
ほとんどの方が、知的障害の方なんですけれども、1割ぐらいの方が精神障害あるいは身体障害ということですね。
はい、そして今この京都フォーライフでは大体どれぐらいの方がいらっしゃるんですか？
全員で69名の障害者が在籍しております。
お、はいはい、それはもう京都近郊と考えたらいいんでしょうかね？
通勤圏ですので、近鉄沿線の方がほとんどなんです。ただ働く場がなかなかないということで、かなり遠方の嵐山の方からね、わざわざ通って来られる方もいてますのでね、かなり広域から通っていただいているのは、
はいはい、さあその中でこの京都フォーライフ、はい、この事業所としてこれはどういった分野をいろいろとされているんでしょうか？はい、
事業名としましては、就労継続支援 A 型ということで、障害者の方たちと雇用契約を結んでですね、
はい、
お仕事を提供しているということで、3つの工場があるんですけれども、そのうちの2つがですね、病院とか介護施設で使われているタオルとかですね、シーツ、おむつ、おしぼりといったものの、クリーニングをしている、事業所です。もう一つが、昨年の10月に立ち上げたところなんですけども、漆器加工ですね、紙製品の加工をしている工場ですね、その3つで、それぞれ定員20名ということでの事業運営をしております。
これ僕はちょっと障害者のその事業支援というのはよく理解できていないんですけれども、こういったこの理念事業であったり、この箱を作るというものは、この障害者の方にとっては難しいレベルなんですか、それとも簡単なレベルなんですか？
それぞれの、障害者の方にですね、合わせた仕事をできるだけ提供しているようにしてますのでね、一概に簡単とか難しいということでは言えないんですけれども、大方の方はね、できる、簡単に、こなせるということですね。できないところはまた他の方がフォローしながらということで、受け負った仕事は全部こなすように、いろいろな配慮をしながらですね、やっていただいているということですね。
はい、そしてもう一つお伺いしたいのは、このそれぞれの方がどういったこのシフトといったらいいんでしょうかね、働いていらっしゃるんでしょうか？
日曜日は基本的にもう工場は全部止めております。で、稼働は月曜日から土曜日までということで、日曜日ともう一日シフトを組んで、お休みを取っていただくということで、完全週休2日制の形をとっております。ですから、土曜日であるとか祝日であるとかいうものはですね、一般の会社のようにお休みではありませんし、極端な話、お盆とかお正月もね、働いていただいているというようなことなんですけども、1日の労働時間が朝の9時から、午後の4時まで、実働が5時間45分というのが基本になっております。
はい、これ本当に普通のこの労働者、社会会社として、何ら変わらないんです
か？そうです、普通の会社だということで、 捉えていただいたら結構ですし、働いてる方にもそういう意識でですね来ていただいてますし、むしろそのことがですね本人らが、自信とか誇りを持って働くということの、まあ、環境になってるんだということで思いますね。
そしてこの労働されてる側、はい、まあ、当然労働の対価には賃金というものは発生するんですけども、はいはい、そういったところもこの普通の会社と同じ、
もちろんそうですね、基本的にはもう京都府の最低賃金を保障するということで、契約してをしておりますし、うん、まあ、どうしてもね、そこまでの、技能がお持ちでない方については大変申し訳ないんですけども、きちんとした手続きを経て最低賃金の除外申請をしてですね、認可をしていただいているということになりますね。
この最低賃金をクリアしているということは、はいはい、この他の事業所などではよくあることなんですか？は
い、いや、ほとんどないと思います。できてないと思いますね、障害者施設においては。はい、
日本全国的に見ても少ないんですかね？
まあ、少ないと思います。なかなか難しいことではあると思うんですけれどもね、はい、
さあその中でこの障害者の方がこの就労することによって、はいはい、まあ、困難なこととかいろいろあると思うんですけど、どういったところがあるでしょうか？
やはり仕事そのものはね、わずかな配慮があればきちんとできて、いけるんですけれども、やはり彼らの持つその困難性とかですね、障害のに対する配慮みたいなものをですね得られないために、やはり雇用の場が得られないということで、そういった障害に対する本当に、その働くことにの困難性だけをですね、支援していけば十分、一般の労働者として労働力として評価できるだけのですね力をお持ちだと思いますのでね、その辺で言えば普通の会社経営と何も変わりなくやっていけるもんだとは思いますけどね。
ではこの井上さんから見て、この障害者の方のもう全てのこの69人の方を常に把握していなければならないですし、まあ何かこの井上さんなりに工夫されていることってありますか？
常に把握しているということでもないんですけどね、ただやはりうちに来られる方皆さん働きたいっていうね強い意欲を持って来られてるわけなんですよね。ですからそういった思いをできるだけ尊重するようにということで、やはり、できるだけ働きやすい環境ですね、作っていく、少しでも多くの仕事を確保していく、少しでも多くの収益を上げていくということについてはですね、まあ、私だけじゃなくて全てのスタッフが、なんですかね、そこに思いを寄せてですね事業に取り組んでるということですよね。
まあ、何かこの障害というものがこのネックになって、この働きたいという意思とこの需要と供給のこのミスマッチというものがあるんでしょうね、はい、この社会として、
そうですね、はい、
でそういったところでこの井上さんがされている京都フォーライフが見つかったというその障害者の方の喜びというものはかなり大きいんじゃないでしょうかね。
そうですね、やはり働きたいでも働く場所がないということですかね。でどうしても、自分が障害者という枠からですね離れて、やっぱり一般の社会人として働きたいという思いがお持ちの方、一度はやっぱり民間企業でですね多くの方働かれてるわけですよね。そこの場所でやはり自分の思ったような働き方ができない方、わずかな配慮もいただけないままにですね離職せざるを得なかったというような方が多くいらっしゃるんですよね。で、そういう人たち非常に、まあ、なんていうんですかね、自信を失ってですね、中にはこう自暴自棄になって、犯罪を犯したりですね、まあ逆にこう病心の病になって、うつ病とかですね引きこもりというようなことになってしまわれる方がいらっしゃる。やっぱりそういう人たちって働く場があればそういうことすべて解決できる問題なんですよね。ですから、まあ、うちに、来てここなら働けるということでまた自信を取り戻して、自分の労働意欲をですねもう一度こうかきたててですねしっかり取り組んでいただけるというのが実態ですよね。 ですから障害者ということで生活面でいろんな問題を抱えている方って確かにいらっしゃるんですけども、
うん、
働く場があることでその辺すべてこう解決していけるものっていうんですね、非常に大きいものがあるんですよね、
うん、
やっぱりお金をもらって自分の思いっていうんですかね、やりたいことがやれる、欲しいものが手に入れられるということで非常にこう生活面での大きな問題も解決していけるということでね、やはり我々が目指すところのその働く場を社会人としてですね、きちんと労働の対価としての収益を得て働ける場があるということでですね、障害者の自立ということがね、障害本当にこう、具体的な目標としてですね挙げられていくということで、その一助になっているということであれば、うちの事業としては、まずは成功なのかなという思いはありますね。
はい、現段階でこの収益を上げられてて、はい、そしてちゃんとこの対価もお支払いになってて、今後この拡大とかこの応募の大きい応募がどんどん来るとか、そういったことは現在あるんですか？
もう本当にうちで働きたいという方はもうひきりなしにですね、来られているような状況なんです。 できるだけ多くの人はもちろん受け入れたいんです、うん、ただやはり限界がありますのでね、本当にこううちと同じように企業さんとですね、民間の企業と一体的な運営をしていけばこういうことができるんですよというようなことでですね、皆さんできるだけ多くの方知っていただいて、うちと同じような事業展開をですね、一つでも多くの団体がやっていただきたいんですよね。
うん、
もうホーライフでは完結しきれない、実際にね、もう遠くの方から通ってこられてる方とかですね、働きたくてもどうしても通うことができない方っていらっしゃるわけですのでね、ホーライフのような事業展開をこうやりながらですね、少しでも、そういった雇用を確保しながらの就労支援ですね、していけるような団体がですね、一つでも多くできていけばというのが今のところ私たちの願いですね。ちょっとよく言えばね、そういうことについてホーライフ方式とかですねホーライフモデルとか呼んでもらえたらですね、ちょっと嬉しいかなということはあるんですけどね、そこまでは望まないにしても、うちのようなやり方でね、事業展開していただけるところが一つでも二つでもあれば、もっと増えていけばですね、非常に嬉しいことだと思いますね。
もちろんこの社会の全体の支え、そして政府なりこの地方自治体の支えがあれば、この将来このフォーライフ方式が全国に広がるかもしれませんよね。
そうですね、そうあってほしいんですけどね、はい、
これ井上さんがこう広めていく上で何かちょっと努力されていることとかありますか？
とりあえず今自分の事業をしっかりやってですね、確かにこれは成功な効果の大きい事業だということをですね、証明していくということに今手一杯というようなことですね。
こちらフォーライフの情報など、これホームページとかはありますか？
あるんでしょうね。ちょっと私コンピューターの疎いものでよく分かってないんです。
詳しい情報はらくらく5のブログに上げておきますので、ぜひそちらもご参考にください。
ありがとうございます。
今日は NPO 法人障害者就労支援事業所京都フォーライフ理事長の井上学さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。どうも、お世話になります。